今週は今読んだ19節から24節を見ていきたいと思います。タイトルには2人の主人に仕えることはできませんとありますが、今読んだ24節の箇所でイエス様が言われている言葉です。もう一度皆さんでこの箇所をお読みいたしましょうか。3、はい。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛する。一方を重んじて他方を軽んじることです。あなたは神と富にも仕えることができません。まあ、今読んで分かりますように、二人の主人とは誰のことかと言いますと、ここでイエス様は神と富という二人の主人、神とあなた方は神と富とに仕えることはできませんと言われているわけです。まあ皆さんこの箇所は有名な箇所ですので、もうすでにご存知かと思いますが、まあ私たちは単純にこの箇所を読みますと、まあ二人の主人に仕えることはできない、まあ神は良い主人で、また富に仕えるということは悪いと受け止めて読んでしまっていることがあるかと思います。まあ確かにそれは間違いではありません。神以上に私たちが富に仕える、それはいけないことであるとは分かりますけれども、今日はせっかく一緒に読みますので、ただ単純に神は良し富は悪しと受け止めるのではなく、もう少しこのイエス様が二人の主人に仕えることはできないと言われた意味を深く考えていけたらなと思っています。そこで、まあ、今日の箇所をご一緒に見ていく前に、私たちは今イエス様が山の上で教えられた三条の説教と呼ばれている教えを毎週少しずつ見ていますが、これまでどのような教えがされてきたのか、どのようなことを私たちは受け止めてきたのか、少し復習をして、少し大きな視点を持って今日の箇所を見ていけたらなと思うんです。それで1回目は、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。まあ、心の貧しいものはという意味は、意味を深く考えていくと、神の前にあって私たちは無一文である、そういう意味があり、そのことに気づく私たちが全てを持っておられる神様の前に立ち返る、すなわち全てを作られ全てを治めておられる神に気づき、その神を認め、そして今までは別々に歩んでいたかもしれませんが、その父なる神と共に歩むところから、イエスが神の御国、天の御国は近づいたと言われているように、私たちが神の国、私たちの中に神の国が始まるということでした。そしてそんな神と共に、その神を認め、神を王とし歩む神の国の中に歩む私たちが、地の塩であり世の光ですと、私たちにはこのような使命、役割、そして価値があるということをイエス様によって教えられ、そしてその光を、その役割を人々の前で自信を持って、あなた方は輝かせなさいと、自信を持って塩としての役割を果たし、光として、塩として人々の前で輝かせ、役に立つ、役割を果たすために、神と共に歩むとは、キリストの弟子として歩むということはどういうことなのか、5章の後半では6つの旧約聖書からの律法、戒めを通して、もう一度神の御心の本質は何なのか、 しっかり私たちが受け止め直し、その昔の律法教えを私たちは廃棄するのではなくて、すなわち消極的な受け止め方、輝かす方ではなくて、むしろそれを成就させていく、積極的に受け止め歩んでいく、その大切さを考えました。そして6章に入ってからは、3つの、施し、祈り、断食、善行と呼ばれる良い行いから、私たちはどのように神の前に仕え歩んでいくべきか、私たちの姿勢、心構えを考えました。なぜなら私たちはイエス様があなた方の光を人々の前で輝かせなさい、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。このような目的であなた方は行って輝かせなさいと言われているにもかかわらず、私たちはどこかでその神様の思いを見逃してしまい、勘違いしてしまい、父を崇められるようにするのではなく、どこかで自分自身が崇められたい、認められたい、評価してもらいたい、そんな間違った意図で良い行い、善行してしまう、そんな誘惑が私たちの心に潜んで、いるから気をつけなければならないということを、教えられました。そして先週はその中でも特に主の祈りで、まず初めに自分の必要、自分の願い、思いを祈るのではなく、まずは私たちの父なる神の御名を崇める祈り、すなわち神ご自身、神様は私たちにあって特別な存在であるということを認める、その祈りからまず始める、そんなイエス様の祈りの教えを考えました。いいでしょうか。少しずつ流れが分かってきたかと思いますが、イエス様が何をここで教えておられるのか、それは私たちが神を知るという大切なこと、そして知るだけではなくて、神という父なる神が私たちにとっては父である、父、私たちの本当に肉親、父、親でが必要であるように、神が必要であることを認め、そんな神に立ち返る一歩、そしてそんな神様に元にあって私たちは役割、使命があるということを受け止め、そして今度はその神様と共に、その神の御心に積極的に歩む生き方に導かれているということなんです。そしてそんな神様を知ったからには、私たちは今度は自分自身を輝かせるために一生懸命になるのではなく、神の栄光を輝かせるためには私たちは何ができるのだろう、どうしたらよいのだろうかということを考えながら歩む生き方に導かれているということを、イエス様がこの三条の説教で説かれているわけなんです。ですからそのような教えを踏まえて、19節20節でこのようにイエス様は教えられるわけなんです。ご一緒に読みましょうか。3、はい。自分のために地上、あれ、ごめんなさい、こっちでいきましょう。3、はい。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい、そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい、そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むことはありません。皆さんにとっての宝とは、何でしょうか。神と富両方に使えることはできませんと言われている宝イコール富と私たちは簡単に結びつけるかもしれませんが、きっと富、お金だけが私たちにとっては 大切な宝ではないかと思います。皆さんにとってはやっぱりお金、富と同じようにとても大切だと思っているものが他にあるかと思います。もしかしたら私たちの身近にいる家族かもしれません。私たちが今一生懸命取り組んでいる仕事、そして私たちの日常の中にある例えば趣味であったり勉強であったり、まあいろいろなことが大切、宝と思っていることがあるかと思います。まあお金以上にもしかしたら皆さんにとっては大切に感じられているものがあるかもしれませんし、その大切なものにもしかしたらこの富、お金を用いたい、必要だと感じられているかもしれません。きっと皆さん子供の頃には宝箱っていうものがあって大切なものを、しまっていたかもしれません。私は今でも取っている小さな箱があるんですけれども、母歯の箱と言いまして、実は私の抜けた歯が全部取ってあるんですね。その頃はもう本当にね、それを集めるのが楽しみだったんですけども、今見ると本当に気持ち悪い箱なんですけども、きっと皆さんね、そんな何か、今思ったらあれと思うようなものでも、大切に取っていたものがあるかと思うんです。きっと大切に保管し、まあ、隠しておいたりしまっておくわけですけれども、その宝をあなたはどこに蓄えるのですか、どこにしまうのですか。ここに2つの選択肢が出てきます。地上と天という2つでありますが、この2つの差は何かと言いますと、その大切とする宝を自分の所有物として、自分のものとして保管するならば、やはりそれは私たちの身近、私たちがいつでも取り出せ、使えることができる場所に保管することが一番であり、すなわちそんな環境は私たちの身の回り、地上に蓄えているということになります。自分の宝ですから、ある意味自分の届くところ、自分の手のあるところに蓄えることは当たり前かと思います。しかしもう一つ、地上ではなく、じゃあ天に宝を蓄えるとはどういうことか、どういう意味か。それは今なぜ三条の説教を最初からもう一度復習してきたかと言いますと、自分という宝があるかもしれません。しかし私たちが三条の説教を通してもう一度気づかされたのは、そんな私たちの中に神という新しい視点が入ってきているわけなんです。しかも一番最初に、心の貧しいものは幸いです、心の貧しいものとは神の前にあっては無一文であるという、そんな自分の弱さ、小ささに気づかされる意味であるならば、実は私たちは大切なものが、自分の宝がたくさんあると思って大切にしていても、実はそれらは自分のものではなくて、私たちが目を開けるならば、そこには全てを作られた創造主なる神がおられ、その神様から私たちはその大切なものを託されている、与えられているということに気づくことではないでしょうか。まあこのことが私たち今まで三条の説教を通して気づかされなければならない大切なポイントだと思うのです。シンプルなポイントであるにもかかわらず、このことを私たちはつい見逃してしまったり忘れてしまうからこそ、繰り返し繰り返し私たちは礼拝を通したり、聖書を読むことを通したり、交わりを通したり、祈りを通したりして覚えなければならないと思うんです。なぜなら話はもう創世記、聖書の一番最初に戻ります。神様は人を作られた時にこのように言われているからなんです。ご一緒に読みましょうか。3、はい、神は仰せられた、さあ人と我々の形として我々の似姿に作ろう、こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、 地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。実は神様は私たちをただ作られただけではなく、目的を持って神ご自身の形に似せて作られたわけなんです。それはなぜに神の似姿に作られたか、それは私たちが神様から託された神様の被造物、この世界を支配する。しかしこの支配とは私たちが好き勝手にコントロールする支配ではなくて、創造主なる神がおられるわけですから、まあ、簡単に例えるならば、オーナーでもありデザイナーでもあり、ある神様の私たちは任命されたマネージャー、管理人として作られており、管理人としているならば私たちの好き勝手に物事ができるのではなく、そのオーナーデザイナー神様の意図に沿った管理をするということ、それが私たちに託されている大きな使命でもあり、このために私たちが創造されているということなんです。しかし私たちはそのオーナーでありデザイナーであり神の意図を時に無視をしてしまう。私たちは単に雇われマネージャーじゃない、管理者であるにもかかわらず、あたかも自分がオーナーであるかのように、私たちの目の前にある全てのもの所有者のように好き勝手にこの支配という言葉を誤解してしまっているのではないでしょうか。これが聖書がまず私たちに伝える罪ということなんです。こんな偉大な神様、神様の作られた神の国、天の御国に対し、本当に小さく弱い自分自身の国を立ち上げる、まあ言うならば惨めな犯行であり、そして神の所有物を好き勝手に自分のものとしてしまう勘違いをしてしまうわけです。ですからイエス様はこのように言われるわけです。体の明かりは目です。ですからあなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪くなれば全身が暗くなります。ですからもしあなたのうちにある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうか。目を使った例えを用いて教えられるわけなんです。まあ、今は皆さんがこのスクリーンも周りにある、全てが分かるように、私たちの体の中では目だけが光を認識し、そして目を通して私たちはいろいろな情報を視覚的に得ることができます。多くの情報はこの目を通して私たちは得ることができるのではないでしょうか。そしてまたこの目は情報を得るだけではなくて、私たちがどんな情報を得たいか、その関心がある方に向けられてい、くわけなんです。まあ、イエス様はなぜこのような例えを言われているかというならば、まあ、日々あなた方は、私たちは何に目を向けてどのような情報を得ているのですかということではないでしょうか。きっと皆さん仕事をしておられるならば、自分のリーダーや上司、経営者、いろいろな方々の上に立つ方のその命令であり、または意図、その思いを受け止め、そしてその計画に沿って仕事をするように、私たちは神様からこの世界の被造物の管理を任された管理者であるならば、そのオーナーでありデザイナーである神の目、神に目を向け、その神からの情報、すなわち私たちが言う神からの御心が何なのか、そのオーナーであるデザイナーである神様の思いを受け止め、それに沿って私たちがどのように管理をするべきなのか受け止めなければならないということなんです。しかしそれを無視して、私たちが関心があること、私たちが知りたい情報だけ、私たちのやりたいことだけに目を向けるならば、そこで神様の思いと私たち勝手な思いとの間に、 すれ違いが生じてしまうわけです。なぜなら主の祈りでも私たちは私たちを試みに合わせず悪より救い出したまえと祈っていますように、私たちは神様のその思いに目を向けたいと思っていながらも、この日々の生活の中から、まあ、すなわちこの世と呼ばれるこの社会から、私たちの生きている現実からのささやき、誘惑の葛藤があるわけです。まあ、先ほど創世記をちょうど見ましたけども、もう有名な話ですが、創世記で作られた人は、人間は神様と共にその創造主なる神の御心に沿った被造物の支配管理をする使命があったにもかかわらず、彼らは試みを受けたわけですよね。サタンの声にささやかれ、三章の五節ではそれを食べるときに目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。ですからその実を食べてみたらどうですか。そして六節、そこで女が見るとその木は食べるに良さそうで目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。残念なことに私たちは神に向けての目が開かれていくのではなく、神の御心に反することにその目がそそのかされ、見つめてしまい、神の御心を受け止めるのではなくて、自分自身の思いを成し遂げようとする罪を犯してしまうわけなんです。私たちの目が正しい方向を向いていないならば、私たちは体全体が誤った方向に行ってしまう。誤った歩みをしてしまいます。じゃあその誤った歩みをしないために、この世のものには一切目を触れずに情報を遮断し、この世から離れ、山奥にある修道院のような場所にこもり、神様の御言葉、神様だけに目を向けていればいいのかというわけではありません。なぜなら神様は、あなた方は地の塩です、世の光ですとこの世に使わしておられるわけで、その御心を受け止め、管理人としての使命を果たすために、私たちはこの目に目を向けていくこともとても大切なわけなんです。ですからこそ私たちはこの目がこの世からのさまざまな情報や雑音、いろんなものに曇らせてしまうのではなくて、いつも目が開かれ、正しい光を受け止め、天と今私たちの生きる地を見つめる、このバランスある視点が大切になると思うわけなんです。さあ、もう一度言いますが、皆さんにとっての宝は何でしょうか。私はそれが別に富でも、いいと思うのです。しかし問題は、その富を自分自身の努力で、自分自身の手で得て気づき、自分の宝物だと思ってしまうことに、イエスは警鐘を鳴らしておられると思うのです。しかしそれは自分自身で得たもの、気づいたものではなく、その富も神様から憐れみのゆえに、こんな自分に託してくださったものであること、そしてその宝を自分のものとして自分の好き放題にするのではなく、託された神からの賜物として自分自身がマネージャー、管理人となり、その神の御心に沿った用い方はどういうことなのか、その民をもって神の栄光を表すことはどういうことなのか意識するならば、きっと私たちは同じ富であっても宝であっても、その用い方が変わってくると 思うわけなんです。21節、あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。皆さんは自分の宝をどこに蓄えているでしょうか。どのように受け止めているでしょうか。すなわち私たちの心がこの地上にあるのか、いや、神を知り、神を認め、神と共に歩み始めるならば、天の御国、その神の国に私たちが宝を蓄えているのか、私たちの生き方が変わってくると思うのです。宝が富だけではなく、もしかしたら私たちの家族、自分の子供、与えられている仕事、勉強、知識、それは何であっても、実はそれは自分自身の力で、自分自身で得たものでないということを意識することが大切なのです。自分のものだと意識してしまうと、私たちの心はひたすら自分の宝に心が奪われていってしまう傾向があると思うんです。しかし、富にしても、家族にしても、仕事にしても、何にしても、自分が宝だと思っているものが自分ではなく、神から自分に責任を持って管理するように与えられている宝であるということを意識するならば、その宝を私たちは少し客観的に受け止めることができ、必要以上に執着したり、その宝に心が奪われ、その宝を健全に生かすことができずに、いつの間にか大切な宝であるにもかかわらず、自分の手から離れていってしまうような痛い経験をすることはなくなるのではないかと思うわけなんです。最後にこの箇所を読んで終わりにしたいと思います。パウロはテモテへの手紙第一でこのように言われています。ご一緒に17節から19節お読みいたしましょう。3、はい。今の世で飛んでいる人たちに命じます。高慢にならず、頼りにならない富ではなく、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い、立派な行いに富、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来たるべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさい。いいですか。富は決して悪いものではありません。私たちに全てのものを豊かに与え、楽しませてくださる神様なんです。私たちは私たちに与えられている宝を十分に楽しんでいいわけなんです。しかし、与えてくださるのは自分ではなく神様であられ、その宝を自分の力で、自分の手で得たと勘違いし、傲慢になり、その宝を自分の生きがいとしてしがみついてしまうのではなく、神を信じ、神に仕えるものとして、神から私たちに恵みのゆえに託されているその宝を豊かに用い、時に楽しみ、しかし自分自身のためだけではなく、この地上の喜びだけではなく、神の国における私たちの投資として、愛にあふれる神の御心にかなう、そんな宝の用い方を考えていけたらと思います。お祈りいたしましょう。